金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ、どうも。いやー、3月でございますね。暑くなったりなんかね、また寒くなって戻ったり、わかんない時期ですな。いやーそんな中ね、私の大好きな鳥山明さん、そしてちびまる子ちゃんのね、たらこさん、早すぎますよ。本当に心より、ご冥福をお祈りいたします。そしてね、宮崎駿先生、山崎先生、アカデミー賞おめでとうございます。いやー、すごいですね。アニメ特撮ね、まあゲームも日本はすごいでございますから。しかしね、私ね、見てないんですよ、どちらもね。ゴジラマイナス1ですか、あとは君たちはどう生きるかね、見てないんです。ジブリはね、もう小学校の頃からの大ファンで、全部映画館で見てきたんですが、今回やっぱなんか CM をあまりやってなかったようなもんでね、ジブリファンとは言えないか、それでも見に行かなきゃなんないんだろうけど、それでもアカデミー賞取るという2回目ですよ。すごいですね。まあね、こんなタイミングで言うのもなんですが、私ね、薄く鳥山明情報、そして宮崎駿情報を持っておりまして、まあタイミングということでお話しさせていただきますね。まずね、鳥山明さんね、本当にご冥福をお祈りします。私ね、吉本、卒業して13、4年前、デーブ・スペクターさんの格好でね、なんかいろいろ活動させていただいてたんですが、まあいろんなとこに行くわけですよ。カメリハとかテレビ局のね、あと先輩の舞台のお手伝いとか、その時にね、ロンドンブーツのアツシさんに引っかかってしまいまして、まあありがたいことですよ。すごい偉大なトップレベルの大先輩でございますよ。その方がね、ジュアル KB っていうバンドやってるんですね。そして、なんか、私は偶然手伝いに行ってたら、厚石さんが、その時のマネージャーの佐藤さんという方に連絡して、あのデーブに似てるやつ、呼んで盛り上げ役やってもらえないか、ということで、直接マネージャーさんから電話来まして、ジュアル KB の物販やら、お客さんをね、さばいたり、盛り上げたりする役を司ったわけで。でね、ジュアル KB ってのと関わりを持ったわけですね。今も活動なさっておりますよ。ビジュアル系バンドもやってるんですね、厚志さん。で、そこにね、元こう、2分の5の大川さんという先輩も一緒にやってらっしゃいまして、いい先輩なんですよ。その方々がね、なんか鳥山明さんと仲いいんですね。なんでなんですかって聞いたら、いや、鳥山さん一回ジュアル KB のライブ、名古屋ライブに来てくれて、それでそっから仲良くなったんだよ、つって。これ見てみろよ、って。鳥山さんがもう直筆で描いたイラスト、もう厚さんとか大川さんとかの顔の絵に、下はあのベジータというキャラクターの格好のイラスト見せてもらったりとかね、してて。で、まあ、それで、先輩のそういう風なライブもお手伝いなさ、してたんですが、その時ね、ドラゴンボール、実はね、海外で実写版になったんですね。私も一回見ましたがね、まあ、ドラゴンボールじゃないんですよ。悟空が、なんか、好きな女の子のために、カメハメハという技で、ろうそくに火をつけたりね、悟空ってそういうキャラじゃないんですよ。でね、僕もそう思ってたら、先輩が鳥山さんからメール来て、ごめんね、全然違うドラゴンボール作らせちゃってって言ってたお話、薄いですね。そしてもう一個、宮崎駿さんの話でございますよ。これ宮崎駿さんはね、今ジブリがね、東小金井にあるんですね。その東小金井、私好きすぎて自転車で行っちゃうんですよ。これね、昔働いてたコンビニサンクスが西武八木沢にあったんです。片道10キロ通ってたんですがね、 それで帰りにね、お、もう時間が、あれですね。じゃあ、中盤戦に続くよ。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道も、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ。今回この提供はアートヒルズミュージックさんでございます。ありがとうございます。でね、その西武八木沢といってね、私高円寺ずっと住んでるんですが、片道10キロなんですよ。でね、電車で行くのもできるんですが、電車使うともっと時間かかっちゃう。1時間以上かかっちゃう。自転車だったら確かに辛いけども、1時間で着くんです。それで西武八木沢というとこから、駅から30分歩くとこのコンビニで、14、15年前働いてたんですが、まあね、終わった後にね、私はすぐ帰らずに、その界隈を探索して帰るわけですよ。美味しいご飯屋さんとか、喫茶店とか、そういうとこ回りましてね。そうするとですね、近くに、小金井公園というね、巨大な公園がございまして、もう都内で一番桜の数が多い千本桜があるというもう巨大な公園がありました。私は福島県の二本松出身でね、田舎者なんで、たまに自然に触れないとね、体が持たないんですよ。で、まあそういう意味でそこにチャリンコで帰りに回ってね、回ってやってたら、なんともっと近くに東小金井という駅がございまして、そこにジブリがあると。ジブリの本拠地ですね、スタジオ。もう小学校からのジブリファンだったらこれは行くだろうということで行きました。そうするとですね、駅からすぐのところにジブリのね、大きなねスタジオがございまして、その近くにアトリエ、木でできたウッドハウスみたいなアトリエがあるんですよ。そこにね、宮崎駿先生いらっしゃるみたいでね、いろんな情報をかき集めてますから。でね、私行ったんですよ。そしたらね、当時ですね、駿先生はタバコ好きな愛煙家でございまして、チェリーという今販売されてないのかな、タバコを吸っておりましてね。そしてそのアトリエの下にですね、なんかベンチがございまして、宮崎駿先生の字で、どうぞご自由に一服してくださいませって書いてあるんですよ。うん、これはちょっと一服しようかなと。私ね、タバコはね、吹かすだけなんですが、吹かしておりましてですね、そこに座って一服吹かしてたんですよ。うん。そしたらね、2階なんですが、2階のね、窓、カーテンがシャーって開きまして、多分ね、一瞬宮崎さん、私のこと見てたんですね。すごい荷物持ってたんでね、なんか、キャラクターになんねえかななんて思いながら、ただ怖すぎて振り向けずにそのままチャリンコに乗って帰りましたが、というお話が一つ。もう一個ございます。もう一個はね、私が中野の沼袋のコンビニ、サンクスで働いてる頃、内山くんという店長から聞いたお話。うん。その内山くんがね、先ほど言った小金井公園に彼女と、桜の咲く時ですね、花見の時期にピクニックに行ったんですね。そしてね、そこで楽しんでたら、真後ろに駿先生がいらっしゃったと。どう見ても、あれ駿先生でしたよ。私佐藤っつうんですけどね、佐藤さん、ジブリ好きなんでしょ。もう大好きだよ。本当に早さいたの？マジで？ってね、興奮して話してたら、なんか話してたって私が聞いたらですね、ああ、話してた。何？ あのね、最近さ、いい AV 女優いないよな。つまんないよ。っていうのを、早尾さんが話してたそうです。私ね、ショックでね、ハイジ、ラスカル、ね、名作、いっぱいありますよ。トトロ、風の谷のナウシカ、ラピュタ、紅の豚、いっぱいありますよ。ハウル、うん、ポニョ、みんな純粋な映画じゃねえか。早尾さん、確かに早尾さん、そういう話してもいいですよ。僕は言いましたよ。なわけないよと。そんなわけないよ。でもね、実はだから、その小金井公園っていうのは、江戸建物館というものがございまして、中にね、江戸のいろんな建物とか、昔の明治時代の建物とか、そのまま持ってきて建ててる場所がございますんで、で、まあそこにですね、千と千尋の神隠しで出てきた、いろんな建物の本物があるんです。で、私は偶然入った時、ちょうど千と千尋の神隠しがアカデミー取った時でございまして、なんとその中でやってましたもん。おめでとう展を。千と千尋の神隠しのいろんなセル画とかもありましたよ。そしてね、その江戸建物館のキャラクターが可愛い芋虫ちゃんなんですが、それ宮崎駿先生が描いてんですね。そして東小金井が近い。小金井公園をよく散策する。うん、多分ね、その話本当かもしれませんね。まあ別に悪いことしてるわけじゃないんですよ。イメージとしてね、ちょっと聞きたくなかったことなんですが、そりゃ早尾先生だって AV 見ますよ。というお話。いやーね、ちょっとねショックでしたけどもね。まあまあまあ、人間ですから皆さん、まあ、いろんなね、デッサンのために必要なのかもしれませんし。まあ、こういうお話で、今ね、タイミングというお話が出ましたんでね、せっかくなんでこれ、コンビニ、深夜話、タイミングというお題のいきますか。ああ、これはね、中野の北口、うん、丸い本社ビルの下にあったお話。まあ、今まで話してきたんだね。パート3になりますね。15、6年前のお話ですよ。ここでね、まあ、本部直営だったんでね、あの夜勤が、二人で仕事してて、二人夜勤ですね。で、私がレジについてる時ですね、痩せ型でね、茶色いサングラスをかけて、そして黄色い感じの薄いピラピラの派手な上着を着てですね、下黒いズボンだったかな、そんなお客さんが入ってきたんですよ。でね、入ってくるなり、おい、なんだこのボールペンよ、この店で買ったんだよこのボールペン、全然書けねえじゃねえか、おいお前、この店はあれか、不良品売るのか。はあ、いきなり言われたんでね、いや、びっくりしまして、そうですか。そしたらその時の買ったレシートなんかございますか?なんて聞くわけですよ。レシートなんか持ってねえよ。まあ、これ交換しろよ、お前よ。ああ、わかりました。でね、レシートなかったら基本交換できないんですよ。まあ、証明書がないとね、わかんない。で、何時ぐらいですか?とかも聞いたんですが、わかんねえよ、そんなの。忘れちゃったよ、そんなの。で、俺さ、渋谷のさ、道玄坂からさ、タクシーで来たんだよ。兄貴にお前すぐ交換してこいって言われて、ああ、そうなんですか。いや、大変ですね。つって、ずっと引き下がらなかったんで、すぐにね、どうしようかと思ってたら、お前店長呼べよって言ってくるわけですよ。で、もうどうしよう。わかりましたって言って、レジを交換しまして、で、私電話してね、店長に言ったんですよ。店長どうしましょうかと。もうめんどくさいお客さんで、お金出せっつってるんですよ。って言ったら、あ、もう出しちゃっていいですよ。って言って戻って、あ、わかりました。っつったら、おい、違うよ。お前、ボールペン代だけじゃねえよ。タクシーでここに来たんだよ。な?タクシー代ももう出せよ。もうね、絶対怪しいと。あまり、そのタクシー代とか出せないんですが、 なんだこの野郎つってきて、俺さすぐその隣の隣のあの野方警察署のなん丸丸警部ってのと知り合いでさ、あの兄貴にも言うぞてめえとか言ってくるんですよ。警部のこと兄貴って呼ぶような人、またおかしいなと思いまして、もう一度電話してくるんで少々お待ちくださいって言ってね、また事務所に戻って電話したわけですよ、店長に。わかりました、じゃあ佐藤さん、あのね、そのいくらぐらいですか。1万円ぐらい出せって言うんですよ。わかりました、あのめんどくさいんで私の自腹でいいですから、あの1万円払ってください。いいんですかって言って電話切ったんですがね、私腹が立ってね、絶対これ詐欺だし嘘だと、その野方警察署のね丸々警部補と知り合いだと、それを兄貴と言う、それもおかしい。すぐに野方警察署にね電話しましたよ。あのコンビニのものなんですが、今そういう風な状況になっておりまして、野方警察署に丸々警部補っていますかって言ったらね、いたんですよ。はいはいはい、今あの変わりますって言って変わったんですね。で今起こったことを話したらですね、は？知らないよそんな人。何？今そんなこと言ってるの？わかりました。もうちょっとそいつを止めといてください。すぐにあの警察官で向かいますんでってことで電話したんです。で私はレジに戻って、少々お待ちください。今ちょっと店長と連絡がどうもつかなくて、もうちょっとでつくと思うんでお待ちくださいって言ってね、なんとか抑えてたんですよ。そしたらね、早く金出せよ、俺ら。出せよ。兄貴が待ってんだよ。俺野方警察署と長いんだからな。おい、警察も呼ぶぞとか言ってた時に、まあそこ自動ドアなんですが、自動ドアの向かい側にですね、パトカーがキーって止まりまして、そして私の目線から見ると、そのね、その金出せ金出せ言ってるチンピラ風の男の後ろ側に警察官がどんどん集まってくるわけですね。で、その映像がこう二重で見えるわけですよ。で、私だんだんにやけてくるんですけど、お前何笑ってんだよ。いや、すいません。はい、すいませんって言ったら、バーンって自動ドアが開いて、おまわりさんが入ってきて、おい、お前俺と知り合いだって？その警察官入ってきたんですね。そしたらその、チンピラ、青ざめちゃってね。でね、聞いたことないセリフ言いましたよ。これ時代劇じゃないと聞かないですよ。てめえ、覚えてやがれよ。はい。覚えてません。というお話。いやー。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トクソンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。はい、ということでね、まあ今回はこんなタイミングがありましたんで、持ってる薄い情報ですが、それを提供させていただいたプラスコンビニでの夜勤夜話お話しさせていただきました。そうですね、福島県のですね、そして二本松市の情報、これ言っとかないとね。毎月第4土日ですね、二本松情報館にですね、物産展とかキッチンカーとか出てね、お城山ルシェというのイベントやっております。あとは花見山で、もう桜ですね、3月23日から4月14日までお花見観光も始まります。二本松市ですね、福島県の。そしてね、福島市の忍山の古民家、西坂屋さんにて3月22日にゃんにゃん祭りということで、猫グッズ販売やらカフェやっとるそうでございますので、よろしかったら見に行ってくださいませ。これは、福島さんからの提供でございますね。ありがとうございます、いつも。いやー、いろんなことございますが、私、まあホームページ金銀財宝ただの変態のホームページやっております。こちらの方にはね、ちょっとね、 いろんなこれもお話を音声と文章で載せておりますし、それとまあちっちゃい、もっともっとちっちゃいお話も載せております。例えばラジオで言えなかったところとか、ラジオでは言えない部分も載せてたりしますので、どうかそちらの方もね、見て、聞いてくだされば良いかと、ありがたいかと思います。あー、もう花見のシーズンでございますよ。日本のアニメ、そして特撮、ゲームもね、さすが世界を認める第一線。そしてロケットはね、ロケットカルロス、なんか爆発しちゃったね。あれも頑張ってほしいね。昨日か、まあ、とりあえず、私も吉本興業という最高の発射台にいるんですが、全然、ロケットを作ることができず、毎回不発でございます。なんとか飛び立って芸人として、そして役者として頑張っていきたいと思いますよ。そしてこのラジオのおかげで皆さんとこうやって触れ合うことができます。今後とも金銀財宝、ご機嫌な、ただの変態ね、ご機嫌なラジオよろしくお願いいたします。ということで、また来月、バイバイ。